今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の9章28節から36節までです。ルカによる福音書の9章28節から36節、はじめに28節と29節をお読みいたします。これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。アメン。それではお祈りをいたします。私の愛する主よ、今日もまたあなたの御名を褒めたたえ、あなたが生きておられ、今まさにここにおいても御言葉として語られることを、そして私たちに現れてくださることを感謝いたします。今どうか語るしもべおよび聞く人一人それぞれがともともあなたから直接そのお言葉をいただき尽くすことができますように、どうか今我らを清め整えてください。今一人一人が御霊が主教会に語れと告げられるその声によく聞いて、聞いたならばそれを行うその志をますます豊かに与えてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日の箇所のところにおいてイエス様は山に登って弟子たちペテロヨハネヤコブの3名を連れて山に登って、そしてその山の上において祈っておられると、御顔の様子が変わり御衣が白く光り輝きました。それまで普段の、ね、人間としてのイエス様、イエス様はパッと見普通の人間と変わりがありません。けれども、ね、この時イエス様はその様子が変わられて、神様の栄光の姿形がそのイエス様の成り立ちの中に現れました。彼らは祈るために、ね、山に登った。でそして、ね、イエス様が祈っておられるとそのようになっていきました。しかもでね、30節。しかも、二人の人がイエスと話し合っているではないか。それは、モーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について、一緒に話していたのである。この、ね、中において、モーセとエリアも現れました。モーセといえば、旧約聖書の律法 を代表するような人物です。モーセ五章、これはモーセによって与えられました。モーセは神様と人とを取り継いで、そして人々の、イスラエルの人々に神様の掟である律法をもたらしました。エリアといえば預言者です。非常に有名で、そしてとても素晴らしい印の数々をした、預言者エリア。律法と、預言者、その、二つがこのイエス様と出会って、そしてイエス様が、遂げようとしておられるご最後について一緒に話しておられた。ご最後と訳されているんですけども、ギリシャ語でエクソダスです。エクソダス。聞いたことありますね。エクソダスといえば、出エジプト記の英語、エクソダスですね。ですからね、もともとの意味は出発、その、最後の出発ということで、ですからご最後、この世の中からの脱出、ということで、ご最後ということを、訳されているんですけども、イエス様がこの世から、脱出して、そして栄光のうちに加えられる、栄光の中に入る、それは最もイエス様が この地上において十字架につけられるということ、ね、そして、ね、死なれることけれども、それが最後ではないんですね。あいにく最後という言葉はイエス様の中にはないんです。イエス様の辞書の中には不可能という文字もないし、最後という文字もありません。イエス様は永遠なるお方です。イエス様は出発されるんですね。この地上の肉体を、ね、脱ぎ捨てて、いや、この地上の肉体は、ね、イエス様のうちに、まあ、確かにあるんですけど、しかし栄光の体のうちに、ね、入れられます。ただしイエス様のその身体、その身体には相変わらず今もなお十字架の釘跡が生々しく残っております。黙示録に書いてあります。ほふられたと見える子羊が、ね、見えた。イエス様はほふられた子羊です。そしてその釘跡は、ね、天国においてもなお生々しく残っております。その十字架の釘跡、それは私たちをあがなったことの印です。イエス様は死なれました、葬られました。しかしそれが最後ではありません。蘇られました。蘇って後、ね、40日間弟子たちに現れ、そして天に上げられていきました。この地上のにおいて、ね、イエス様はその、ね、肉体としての役割を終えて天に上げられた。そして、ね、今神の右の御座についておられ、賢いより鍛えて生ける者と死にたる者とを裁きたものを主として今その御座についておられます。イエス様は、ね、栄光のうちに現れて、このモーセとエリアと、ね、この地上における、ね、エクソダスについて、ね、語っておられました。で、32節、ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。このペテロとその仲間たち、祈りましょうということで山に登ったはずですけれども、彼ら居眠りをしていたんですね。祈りましょうということで、ね、山に登った。そしてイエス様はお一人は祈っておられました。その間、このペテロとヨハネ、ヤコブ、彼ら眠くてたまらなかった。本当に霊的なことをするときにおいて眠くてたまらなくなってしまう人、目が塞がれております。霊的な目が塞がれ、心が塞がれた状態になっております。そしていざですね、このイエス様の栄光の見姿を見るときに、何をしてよいのか、何を言ってよいのかわからないくなってしまい、そしてトンチンカンなことをしてしまう場面がこの場面でもあります。33節に見ますと、ペテロがしゃしゃり出て意味のないことを、ね、してしまうんですね。33節、それから2人がイエスと別れようとしていた、した時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。ペテロはしゃしゃり出て、ね、3つの幕屋を設けましょう。幕屋といえば旧約の礼拝する礼拝場所ですね。イエス様のために、ね、1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。このペテロはこの場面に出くわして素晴らしいことだ、と思ったんですけども、なんでか、イエス様のその衣がね、もう稲妻のように白く光り輝いたのみならず、モーセとエリアがね、なんとあの旧約のスターであるモーセ大先生、エリア大先生が、なんと自分の、ね、この先生であるイエス様とお話をしておられる、なんと素晴らしいんだろうか、そういうふうに思ったんでしょうか。あいにくですね、皆さん。イエス様はそのモーセや預言者エリア、ね、よりもはるか偉大なお方です。ね、シモン・ペテロ、この直前にイエス様について、イエス様はどういうお方なのか、ね、イエス様は生ける神のキリストです、ね、この同じ9章の20節で告白してますね。神のキリストです、ね、要するに神様から油注がれた神の一人子なるお方、そして神の子として この世の中を救うメシアとして現れてくださったお方だ、そういうふうに告白しているにもかかわらず、いざ、ね、モーセとエリアが現れてみると、ね、おお、なんと素晴らしいことだ、私、さすが私の先生イエス様だ、ね、そういうふうに思ったんでしょうか。けれども皆さん、このイエス様、ね、皆さんいます、イエス様が主であると告白し宣言しているはずですね。このイエス様は世の中のあの人、この人よりもはるかに偉大なお方です。皆さんの目の前に、安倍首相とか、ね、トランプ大統領とかが、ね、現れて、そしてイエス様とお話をしていた。その時に皆さんは、ね、トランプのために一つ、安倍首相のために一つ、イエス様のために一つ幕屋を作ろうなんて言うでしょうか。それがいかにトンチンカンで、いかにくだらない、ね、ことか、もうお分かりですね。イエス様はそのような人間のどんな偉い人よりもはるかに偉大なお方。なぜ？神の御子です。そしてこのお方によって皆さんは救われている。そしてこのお方はやがてこの、ね、もう光り輝く姿で現れてくださる。そしてその時、生けるものと死に至るものとをもう永遠の裁きへと、ね、下す、ね、罪人を、ね、悪魔サタンを永遠の燃えるゲヘナへと投げ込む権威があり、そしてイエス・キリストを信じている皆さんを永遠の御国、天国へと迎え入れて、そしてこの今皆さんが見て生活しているこの宇宙、この全宇宙はやがてこのイエス様にあって焼けただれて、もう分子原子が全部崩壊して、すべて火の中に投げ込まれ、焼けて溶けてしまう。しかしイエス様を信じている人は新しい天と新しい地の、ね、全く新しい世界に入れられる、ね、そのような権威があるお方が私たちの主イエス・キリストです、ね、このイエス様を目の前にしてずっと暮らしておりながら、シモン・ペテロはこのようなトンチンカンなことをして、しかもイエス様と一緒に祈るという、ね、もう本当にこの素晴らしい場面、もう皆さんからすれば、本当に羨ましいですね。イエス様と一緒に祈祷会が山の上でできる、ね、そのような場面において、でもペテロ、ヨハネ、ヤコブは居眠りをして、ね、本当にもったいないことをしておりました。本当に私たちはこのイエス様と、ね、共にいるということ、イエス様と共に祈祷会が持てるということ、ね、今イエス様は見えませんけれども、今まさにここにおられます。このイエス様と共に、ね、礼拝が持てるということ、これはなんと素晴らしい恵みか、ね、そのことを本当に、ね、この地上において本当にもったいないほどの心意気でもって、ね、今この礼拝に臨んでいるべきなんです。ペテロはモーセのために一つ、エリアのために一つ、イエス様のために一つ、幕屋を設けましょうと言ったんですけど、しかしその時、34節から彼がこう言ってるうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。アメン。この天からの声、それは彼の言うことを聞きなさい、ね、彼とは誰か、父なる神様の愛する子、父なる神様の選んだお方、イエス様です、ね、モーセもない、エリアでもない、キリスト、このお方が神様の愛する一人子、そして神様の選ばれたお方、彼のこのイエス様の言うことを聞きなさい、これが天からの声の内容です。この教会ね、天聖という名前がついておりますね。天聖教会、この天聖教会ね、天からの声に聞き従う教会としてね、ということでこのネーミングがなされました。聖書の中には天からの声ね、いくつか、ありますね。イエス様がバプテスマのヨハネによって、ね、洗礼を受けられた時、その水から、ね、上がってくると天から声が聞こえました、ね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、ね、 そういうふうに天からの声がしました。そして、ね、ここにおいても同じことを言ってますね。これは私の愛する子、私の選んだものである。天からの声、これは、ね、当時の人々が、ね、その声を聞いた時、もう明らかにこれは、ね、人のものではないということが分かりました。そして、ね、この声を聞いた人々、いろいろな反応があります。でこの天からの声、ちなみにですね、使徒パウロもダマスコに向かう途中、教会を迫害し、ね、クリスチャンを牢屋に入れようと、ね、そういうことを、ね、する時に、パウロもまた一緒にいた人たちも共に、ね、あの声を聞きました。パウロに対しては、ね、サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのですか、ね、そういう声を、天からの声を聞きました。これ明らかに、ね、イエス様が語られた声なんですけど、しかし他の人々も声を聞いていたんですけれども、他の人々は、ね、声は聞こえたんですけども、しかし内容が理解できませんでした、ね、この使徒行伝において、この使徒パウロは、ね、聞いた声、そして一緒にいるパウロと一緒にいた人々を、ね、声は聞こえたけれども、ね、内容を悟らなかった、ね、その声、ね、ギリシャ語でフォーネーと言います。フォーネー、これですね、音とかあるいはノイズというふうにも訳せる、ね、ギリシャ語です。フォーネーですから、ね、使徒パウロとしてはもうこのイエス様の声の内容、ね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって、ね、その声を理解しました、聞いたんですけれども、他の人たちは理解できませんでした、ね、これどういうことか。天からの声、神様の御言葉、それはある人々に対してははっきりとその内容はわかりますけれども、他の人々にとっては御言葉がノイズにしか聞こえないんですね。これ霊が開かれていないクリスチャンもそうです、ね、御言葉がいかにこの講談において語られようとも、何かノイズのようにしか、ね、聞こえない。あ、林パスターが何か今熱弁を振るってるな、大変だねみたいな、でそれで言葉の内容がわからなかったり、ね、する。皆さん内容わかってますか。今講談において語られている御言葉の内容、ね、皆さんは理解するためには皆さんの、ね、霊性が開かれている必要があります。それがですね、ある人にとってはもう眠い、眠気が催される、ね、まさにあの、ね、ペテロと、ね、ヤコブ、ヨハネ、あの変貌さんにおいてイエス様と会った時、眠気を催してました。祈りの音がただのノイズにしか聞こえないような、ね、御言葉がノイズのようにしか聞こえないような、ね、人がおります。それ霊が開かれていない、心を神様に向けていない人にとっては、彼の言葉、天からの声は、ね、ノイズのようにしか聞こえないけれども、本当に神様を求めている人にとっては、これはノイズなんかじゃない、人を生かす言葉、私の人生を作り変える言葉、この言葉を聞いたならば本当に命が溢れてくる言葉だ、ね、そういうふうに理解できるんです。この本当に神様に対して心を開き、思いを開き、ね、そういう、もう聞こう、聞き逃すまいとしている人にとっては、そのように、ね、この天の声、ね、天性、これはですね、本当に人を生かす言葉になるんです。で、シモン・ペテロ、あの、ね、イエス様が、変貌したあの山において天からの声を聞きました。で、シモン・ペテロはずっと後にですね、この変貌さにおけるありさまを述懐しております、ね、第一ペテロの手紙、ね、これペテロが書いたんですけども、その第一ペテロの手紙の第二ペテロですね、第二ペテロの手紙において、あの変貌さにおいてイエス様が見姿が変わられた様子を、ね、それを後に述懐しております。第二ペテロの一章の16節から18節のところです。天からの声を聞いたということについてペテロは言ってるんですけども、第2ペテロ1章の16節から、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは キリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです、ね、ペトロは手紙の中において、私は確かにあの場所、イエス様と一緒にあの山の聖なる山に登った時、イエス様の見姿が変わられた、キリストのご意向のを目撃した、そして、ね、父なる神さんから誉れを受けて栄光の神からこういう御声を聞きました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。でペトロは何が言いたいか、この内容が重要です。でこの内容、ね、これは私の愛する子、私の喜ぶものであると、父なる神様がイエス様に対して、これが私の愛する子だ、ね、そういうふうに父なる神様がはっきりと宣言されたこと、ね、このことが重要だということで、ね、ペトロは手紙の中に書いたわけです。このキリストというお方、ね、天からの声、天聖はことごとくイエス・キリストを、ね、栄光化し、このイエス・キリストことというお方こそが神の子供であり、このお方に聞けということを、ね、天聖、ね、天からの声は告げております、ね、そして今、ね、この天からの声とは一体何か、それ御言葉ですね。御言葉は、ね、天から与えられた言葉でした。この、ね、聖書を当時の新約聖書当時の人物たち、みんな、ね、天聖天の声を聞いた時はもう明らかにこれ天から聞こえた、神様から発せられた、ね、ということを、ね、それは、ね、もう疑いようのないような、ね、ことでした、ね、人間が自分から、ね、雷のような声を出すことはありませんし、人間が自らピカッて光るようなことはありません、ね、ただこれは神様は光のあるお方だから、ですから光がかかって声が聞こえて、ね、これ天の神さんの、ね、声だ、これ分かるんですけども、今の時代天からの声、それは御言葉として現れております、ね、聖書という言葉を、ね、誰しもが聞いたことがあるはずです、ね、仏教の人でも、ね、どんな宗教の人でも、聖書、これは神様から来た言葉だということ、ね、これはもうどの人でも、ね、聞いたことがあるはずの言葉です。もっともこの聖書が神様の言葉かどうかということを信じる信じない、それはともかくとして、ね、聖書が神の言葉であるということ、これは仏教の人でも、ね、信徒の人でもみんながみんなそれは一度は聞いたことはあるはずです。そしてそれはですね、神の言葉だということを信じて、そしてそのまま受け入れる人、それが、ね、クリスチャンですね。けれども神の言葉だということを聞いても、ね、それを受け入れない、あるいは信じない、ね、そういう人はキリスト者ではない、ということですけれども、ね、この天からの声、神の言葉、これを信じる人にとってはそれは救いをもたらす力のある言葉です。聖書の言葉を信じるゆえに病が癒されたり、悪霊が追い出されたり、あるいは、ね、人生のあらゆる困難困難が神様のその不思議な御手によって作り変えられたり、もう神様は明らかにいるとしか言いようがない経験を、ね、します。それでもなお信じない人もまた中にはいるんですけども、けれども、いや、信じていながらにして、それをあえて無視するという人も中におります。けれども、ね、皆さんは、この御言葉は神からのものであり、そして言葉を信じたら、確かに力があり、そしてイエス様は、私たちの救い主だということをね、皆さん信じてますね。今、この時代、御言葉という形で天の声が示されました、ね、そして、ね、この19節から、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています、ね、さらに確かな予言の御言葉、ペトロは、ね、イエス様が光り輝くあの山においてその不思議な光景を見ました、ね、 驚くべき光景を見ました。けれども、ね、それよりもさらに確かな予言の御言葉を持っていますってペトロ言いました。皆さん、ね、不思議な体験したことがあるかもしれません、ね、ないかもしれません。不思議な体験、何か光り輝く、ね、ような、そういうイエス様の姿形を見た、ね、そういう経験がある人も、ね、中にはいるかもしれないんですけど、しかしそういう不思議経験よりももっと確かな言葉、それがこの御言葉だペトロは言っているんです。ペトロは確かに不思議体験をしましたけれども、その不思議体験よりももっと、ね、確かな言葉、それが、ね、この19節に、ね、さらに確かな予言の御言葉を持っています、ね、書いてあります。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。アメン。で、この予言の御言葉、これは照らすものだということもペトロは言っておりますね。暗いところを照らす灯火としてね、それに目を留めていると良い。ですから御言葉が語られても相変わらず暗いままだということがあります。御言葉が語られてもわからない、御言葉が語られても全然光が灯らない、暗闇のまんまだ、そういう人は、ね、確かに、まあ、むしろですね、聖書はわからないことだらけですね。むしろ御言葉がここで宣言されてもパッてもう心の中に光が灯ったような経験する人の方がむしろ少ないかもしれません。むしろ御言葉が語られても心が暗いままかもしれない。けれどもそういう時に、ね、何をなすべきかがここに書いてあります、ね、夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです、ね、ですから光照らされるまでその御言葉、語られた言葉分からなくても目を留めているといいんです。シモン・ペテロと、ね、ヨハネ・ヤコブ、彼らはイエス様のその素晴らしい、ね、姿形が変わる様を見た、天からの声も聞いた、けれども悟らなかった、分からなかった。けれども彼らは心にずっと留めておりました、ね、そして後には、あ、確かにイエス様はもう神の御子である、悟りました。光が灯されたんですね。けれどもまだ光が灯されていないうちは、そのことをずっと御言葉を思い巡らしていればいいんです。それに目を留めて続けていれば、やがてその御言葉が、ね、光照らす時が来ます。御言葉は皆さんを照らすものです、ね、例えば、ね、主は皆さんと共におられる、ね、恐れてはならない、ね、おののいてはならない、恐れるな、おののくな、私があなた方と共にいるから。この御言葉を聞いても相変わらず恐れがある、不安がある、主が共におられる気がしないという状態であるならば、御言葉が光を灯していない状態になりますね。御言葉が光を灯した状態、それは、ね、この恐れるな、私があなたと共にいるという言葉を聞いたらば、ね、それまで恐れていた心が、その恐れがふわっと消えて、そして、あ、イエス様が共にいるのだという実感、そして確信、そして喜び、そして確固とした平安、ね、それが湧き起こるとするならば、その人はその御言葉が照らされた状態ということですね。ですからその状態になるまでしっかりと御言葉を心に留めているといいんです。御言葉が照らす時まで、ね、そしてさらに、ね、これ、20節から、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アメン。ね、ここにおいて、ね、御言葉が語られた時においてしてはならないことが書いてあります、ね、してはならないこと、それは、ね、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならない、ということ、ね、それですね。ですから聖書が語られた、わからないという時にしてはならないこと、それは、あ、この聖書、これこれのことが書いてある、うん、 じゃあこれはきっと、ね、あのことに違いない、このことに違いないって、ね、勝手に自分勝手に解釈する、ね、これがしてはならないことですね。むしろ聖書は、ね、この21節見ますと、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだ。この予言の言葉、すなわち聖書の御言葉、これは、ね、聖霊に動かされた人たちが書いた。ですから、ね、聖霊によって動かされる、ね、このもっとこの直訳しますと、要するに聖霊によって運ばれた人たち、ね、あるいは聖霊によって担がれた人たちによって、この聖書の言葉、予言の言葉は、ね、語られた。ですから、ね、この聖書の言葉、これを人間の頭の中だけで考えて、ね、そして解釈しようと努めてはなりません。それならば、ね、全くその人は暗いままです、ね、しかしもし、ね、御言葉をずっと心に留めて、そしてある時この御言葉の光がパッと灯った、ね、恐れるなという言葉に対して恐れ不安がなくなった、ね、イエス、私が共にいる、ね、ということに対して、あ、イエス様が共にいるのだということが、もう本当に確信的に、なんか理屈ではないけれども分かった、ね、そのように聖霊に突き動かされる時まで、ま、待つべきなんです、この御言葉は、ね、ですから御言葉は決して人間好き勝手に、ね、頭で考えて、ね、ということではなく、むしろそれをしっかりと握りしめて、それに目を留め続けている、これが、ね、現代の天性、ね、天からの声、御言葉に対する、ね、正しい対処です。天からの声が聞こえた、ね、場面において、人々は明らかにこれは神様から語られた声だ、ね、分かりましたけれども、ある人々は、ね、これは稲妻が、ね、声を発したんだとか、ある人々は御使いが語ったのだとか、ね、あのヨハネの福音書で、ね、人々が勝手に解釈をしている場面にあるんですけども、けれどもイエス様は、ね、このことが、ね、あなた方に聞こえたのは、ね、私を、ね、信じるようになるためだ、皆さんおっしゃいましたけれども、今私たちはこの御言葉、これはですね、この天からの声は本当にこのイエス様が語られたのだということ、そしてこの天からの声、御言葉はイエス・キリストを証しするものであるということ、そして御言葉そのものはイエス様だということ、ね、これを私たちはしっかりと心に留めて、この天からの声、ね、御言葉に、ね、相対するべきです。そしてしっかりと、ね、このイエス様がの栄光を見るためには居眠りしていてはならないんです、ね、しっかりと目を覚まして、本当にイエス様のお言葉を聞こう、あるいはイエス様と一緒に祈ろうということになるのであるならば、しっかりと目を覚まして心を主に向けて祈り続ける、するならばこの主の栄光をはっきりと見て、そして物分かりが良い、ね、御言葉に対して物分かりの良いものになることができます。どうか皆さんはしっかりとこの地上において、本当にこの今語られている天性、ね、天からの声、御言葉、これをしっかりと開いた心、開いた耳を持って聞いて理解して、そしてこのイエス様が語る言葉をはっきりと理解する、ね、世の中の人はいかにですね、これがノイズに聞こえても、ね、もう本当に主を知らない人にとっては聖書はノイズの羅列にしか過ぎません、ね、けれども皆さんにとっては違いますね。御言葉は皆さんを生かす、生ける力ある言葉、そして両刃の鋭い剣よりも鋭い言葉として皆さんを、ね、癒し、皆さんのあらゆる悪の部分をそぎ落とし、悪魔サタンを、ね、貫き通し、そして皆さん自身は癒され、解放され、勝利へと導かれるための言葉として、皆さんはどうかこの御言葉と付き合ってください。そしてこの御言葉によってますます主の栄光を知り悟り、皆さん自身は癒されて、ますます力強くされて、ますます解放されていく、そのようなものとしてこの御言葉と向き合っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん一人一人、それぞれ今いただきました御言葉をもとに、それぞれが主の御前に出て祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。唯一すべての名に勝る名であられる主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が私たち一人一人のため救い主としてこの世に来てくださった、その素晴らしい御業をただ見つめる私たち一人一人でありますように、今日も御言葉を持って私たちを導いてくださったことを感謝いたします。私たちが主の御前であるのにもかかわらず、眠くてたまらない霊が閉じた状態であった、それそのゆえに真理の御言葉が語られているその時にも、真理を我が物として受け取ることができず、何を言うべきかを知らなかったこの弟子のように、私たち一人一人がとんちんかんなことを言い、とんちんかんなことをやってきてしまった、そのすべての罪々を主が許してくださることをよろしくお願いいたします。今私たちがこの眠くてたまらない状態から、その状態から悔いて改めて悔い改めにふさわしい実を結ぶことができますように、助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。モーセでもなく、エリアでもなく、イエス様あなたをのみ見上げて、イエス様のみを見つめて歩む私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを心からよろしくお願いいたします。そしてこの天聖教会がイエス様にあって、ただ唯一主イエス様の御言葉に聞き、御言葉を守り行う、その教会として建てられていることを心から感謝いたします。天の声、あなたの御声、御言葉をよく聞き、そしてよく学び、そこから守り行う、そのキリストの弟子として日々成長することができる私たち一人一人でありますように、今日も整えてくださることをよろしくお願いいたします。予言の御言葉、その予言の御言葉に対して私たち一人一人が人の知的解釈を施すことがありませんように、その人の意思によって何かを理解しようとしたり、あなたの御声をさておいて私たちの思うことを優先しようとしたり、そのようなことから私たち一人一人がその日々を打ち捨てて、ただ聖霊によって動かされた人たちによって語られる神の言葉をしっかりと我が物としていただく私たちの歩みとなりますように、整えてくださることを感謝いたします。暗いところを照らしてくださる灯火なる御言葉をしっかりと心に留めて、この目に留めて私たちが歩み続ける、その日々を主が共にいてくださり、そしていつかあなたが定められたその時に御言葉を、あ、そうなんだと主が語られるその御言葉が我が物として心開かれ分かることができることを感謝いたします。マリアが御言葉によって、聖霊によってあなたは男の子を身ごもると言われた時に、そのことが分からなくてもその御言葉が、御心が好みになりますようにと告白したそのマリアのように、私たち一人一人も信仰によって御言葉を告白し、そしてその体に、マリアの体に主が身ごもった、イエス様が身ごもったその胎動が起こっている、そのことを通して、あ、そうなんだと分かったように、私たち一人一人も御言葉をよく握りしめて、そこから与えられる真理を、そこから与えられる真実をしっかりといただき尽くすことができますように、整えてくださることを感謝いたします。今日も御言葉の戸が開き、そこから光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えてくださることを心から感謝いたします。この命の御言葉を我がものとしていただき、そして豊かな解放、豊かな勝利、豊かな癒しへと導かれ、そして生ける神の御子であられるイエス様を告白する、そのところに豊かな神の働きが、主の御心にかなう豊かな力が私たちに与えられることを心から感謝いたします。今日もあなたの栄光を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。今天からの言葉、御言葉が私たちに語られていることを感謝いたします。この言葉はイエス様、あなたご自身であられます。言葉なるイエス様、あなたが今日も私たちのうちに下ってきてくださり、 私たちの地に宿ってください。そして私たちが主をたとえ光が灯火がとと輝いていないかのように見えたとしても、それでも私たちはあなたをじっと見つめ、あなたを心に留めて、そして御言葉を思い巡らしているうちに光り輝き、暗いところは一切なくなることを感謝いたします。今この時代、この天からの声、この御言葉、これに私たちはしっかりと耳を開いて傾けて聞いたならば、それによく心を留めて、それを行い、そして私たち自身と御言葉が一つとなって、私たち自身もキリストの姿形を表していくものとなりますように、あなたが今日も本当に御言葉を通して私たちに光を与えてくださったことを感謝します。さらに多くの人々がこの光に照らされて、光のうちに歩み、闇の中に、死の影の中に歩んでいた人たちに、あなたの光、命の光が灯りますように、この暗いこの時代、この日本、主をあなたが照らしてくださるように、私たちが光を届けるものとなっていくものとして、主を常々いつも目を開き、心を覚まし、祈りすることなく、あなたをいつも見張っているものでありますように、あなたが今日もこのようにして御言葉を通し語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。